マタイ5章の33節をお開きください。イエス様は山の上で弟子たちに律法の本来の意味、正しい解釈を教えました。なぜなら律法学者やパリサイ人が律法の解釈を間違えて教えていたからでしたね。彼らは神の律法、律法とは教えという意味でしたね。表面的にしか理解、解釈していませんでした。しかも神の定めた高い基準を彼らは自分たちの都合の良い低い基準に下げて、そしてそれは自分たちを守っている、行っている、だから私たちは律法を守っているんだ、正しいものだと信じていたわけです。それを自己義認と言いますね。神が義としているのではなくて、自分で自分のことを正しいと言っている人たちなんです。しかしイエス様は5章の21節から最後の48節で6つの事例を挙げて、彼らのこの間違いと比較して、比較をしているわけです。で、神の本来のこの律法の意味です、旧約を否定しているのではなくて、むしろそれを正しく、本来の意味はこうなんだということと、そして正しい解釈を教えていることを私たちは今見ているわけですね。まず第一に見たのが、彼らは人は殺していないから自分は正しい人だと思っていました。しかしイエス様は兄弟に対して怒る者、バカ者、愚か者というなら同じ罪だと言われました。で、彼らは勧誘していないから自分は正しい人だと思っていました。しかしイエス様は勧誘していなくても情欲を抱いて女の人を見るならば、心の中ですでに勧誘したのだと言われました。で、彼らは離縁状を出して、離縁をしたから、正式な手続きをしたから、事務処理は終わったから、律法に従ってそういうふうにしたから、自分は正しい人だと思ってました。しかし、みだらな行い以外の理由で離縁し、他の女の人と結婚をすれば、勧誘をしたとイエス様は言われました。このように、イエス様は律法の本来の意味と、そして正しい解釈を教えました。今日は第4番目を一緒に見たいと思います。33節ご覧ください。また昔の人々に対して偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。37節一緒に朗読します。はい、あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。今朝はここまで学びます。ここでイエス様は誓いについて律法学者やパリサイ人の間違った解釈と比較をして正しい解釈を教えています。皆さんどうですか？誓いといえば何を思い浮かべますか？すぐに思い浮かぶのが結婚式ですよね。もう初々しい2人が式者の前で、私はこの人と生涯を共にすることを神と人々の前で誓いますと、そのように2人は誓いをするわけです。そして誓いといえば、この夏になると甲子園、まあ、今年はコロナウイルスで甲子園もなく寂しいんですけれども、甲子園といえばもう選手宣誓がすぐ始まるわけです。で、全国の代表の人がスポーツマンシップにのっとって正々堂々と戦うことを誓いますと宣言するわけです、宣誓するわけですね。また裁判のことを思い浮かべる人もいるかもしれません。私がこれから述べることは偽りではありません、真実です、そのことを誓いますと宣言を、宣誓をするわけです。聖書は誓いについて何と教えているんでしょうか？もう一度33節をご覧ください。また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。ここは誓いについて律法学者やパリサイ人が 旧約聖書を引用して教えていたところです。レビ記の19章の12節にこう書いてあります。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主であるとあります。なぜ神は偽って誓ってはならないと言われたんでしょうか。人は皆偽ってしまうものですよね。それは生まれながらもしょうがないっていうか、最初の人アダムが罪を犯して、私たちは罪の性質を皆持って生まれてくるわけで、ですから親から嘘のつき方を私たち教わったことないのにもう身について上手に嘘をつくことができるわけです。で、自分を守るために正当化します。子どもたちそれ上手ですし、大人も当然それは上手なんです。で、自分の利益のために嘘をつくわけですね。で、神を信じていながらもし嘘をつくと神の名を汚してしまいます。ですから聖書は偽って誓ってはならないと戒めています。また誓いについて申命記6章の13節にはこう書いてあります。あなたの神主を恐れ主に仕えよ、また皆によって誓いなさいとあります。皆によって誓いなさい。さらに申命記23の23節にはこう書いてあります。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神主に誓願した通りに行わなければならないとあります。なぜ神は神の御名によって誓いなさいと言われたんでしょうか。誓いなさいと神ご自身が言われたんですね。なぜでしょうか。神の御名によって誓うと、誓ったことを果たさなければならないからですね。人は嘘をつく存在として生まれ、だから偽って誓わないように言うわけですけど、それがもっと重たく神の御名がそこに加わると、もう神の前では嘘をつけない、だから誓ったことを果たさなければならないわけで、特別なことやとてもとても重要な事柄に関して神の御名によって誓わせて、神を証人として私はそのことを果たします。この代表が私たちがよく知っている結婚の誓いになるわけです。だから神の前で神を証人として私はそうしますと宣誓することがこの誓いですよね。義務を果たすようにさせるわけです。これが聖書が教えている律法、神の教えの本来の意味なんですよ。偽って誓ってはならない、そして誓ったことは果たさなければならないというところが、今私たちが学んでいるこの律法学者やパリサイ人はその律法の本来の意味を歪めてしまうわけです。まあ今まで見た通りなんですけども、この誓いについても全く同じで、彼らがどう解釈しどう教えていたのか。で、律法の専門家ですから聖書をよく知って調べて知ってるわけです。だから当然偽って誓ってはならないということを知ってますよね。そして神の御名によって誓ったならば果たさなければならないっていう、そのことも彼らは当然よく知ってるわけです。そこで賢い彼らが考えた都合のいい解釈、その解釈がどういうものだったのか、どうですか皆さん、逃れの道を彼ら探すわけですよ。そうかって、神の御名を使わないで誓えばいいっていうことなの。神の御名を使わなければ拘束力がなくなるわけで、誓ったことを果たす義務はないと彼らは考えたわけですよ。 かりますか都合のいいように変えていくわけです。神を外して自分の都合のいいように変えていく。だからこのあと34節、イエス様は天にかけて誓い、地にかけて誓い、エルサレムにかけて彼らは誓っていると言っているわけですね。そしてしまいなんですが、自分の頭にかけて誓っているという、この誓いっていうのは特別な時なんですよ。とても重要な時のためにあるわけです。で、彼らは何でもかんでもそのようにして、それだけではなくして、普段の会話の中でさえももう何でもかんでも誓うようになるわけです。例えば明日マクドナルドでランチしようね、おおいいね、何時にする、12時どう、おおいいね、本当に12時、ああ天にかけて誓うよ、で12時になって行って、10分前にその相手が来ていたら東京の人なんですね明日モスバーガーでランチしよう、おおいいね、何時にする、12時どう、おおいいね、本当に12時、ああ海にかけて誓うよ、で12時に行って30分待たされたら、その相手はどこの人ですか私うちの家ですよね、まあ30分普通よねっていうことになるわけですよ。でまた明日びっくりドンキーでランチしようね、おおいいね、何時にする、12時、本当に12時、ああ大地に誓って誓うよ、12時に行って夕暮れまで来なかったら南アフリカの人だってカールは言ってますまあ誓いなんですけども、この律法学者パリサイ人は神の御名によって誓うことを彼らは知らなかったわけです。なぜ御名によって誓うと果たさなければならなかったからですよね。だから神の御名以外のいろいろなものを指して普段の会話の中でも軽々しく誓いをしていたわけ。そして自分に都合が悪くなってしまうと、その誓ったことを破ってしまう。それは神の御名で誓ったのではないから、彼らの理解では自分には責任がないと思うわけです。で、彼らはこう言ったでしょうね。私は偽ってないよ。え？だって神の御名で誓わなかったんだから。自分には責任がない。自分には問題がない。私は正しい人だ。これが彼らの言い分なんです。そうですか？イエス様は何と言われました？34節見てください。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。時々この箇所だけを抜き出して、私ちょっと結婚の誓いをちょっと尻込みしてるクリスチャンが時々いるわけなんですけども、え、私がなんで誓わないの、いやだって聖書に決して誓ってはならないって書いてあるじゃないですか。確かに書いてありますよね。書いてあるんですよ。しかし聖書を正しく理解するためにどのような背景でそのことが語られているのか書かれているのか知らなければ本当に間違った行動に行っちゃうわけです。だから間違った解釈は間違った行動に持っていって間違った結果を生み出してしまうわけです。聖書を理解するときにとてもとても大切なことは繰り返し言ってますけど、その部分だけを自分の都合のいいように取らないっていうことなんです。言葉だけを取らないっていう、これをクリスチャンはしやすいんです。神様お願いします、私これが願いなんです、どこかな、言葉だけを探してその言葉抜き出す、おここに書いてある、私をこれを取りました、神の言葉です、確かに神の言葉なんですけど、そういう意味で言ってないんですよ。大切なことは文脈なんですよ。前後関係で聖書は理解しなければ、それを無視してしまうと正しい解釈は全くできません。ここでなぜイエス様は決して誓ってはならないと言われたんですか？律法学者やパリサイ人が間違った教えをしていたからでしたよね。どのように何を教えていました？ 神の御名で誓わなければ果たさなくていいと彼らは教えていたわけです。そして普段の会話の中でも軽々しく誓っていました。そして都合が悪くなると簡単にそれを破って誓いの本来の神が教えている、聖書が教えている意味を彼らは弱めてしまい、そして歪めてしまうわけです。ですからイエス様は言われたわけです。決して誓ってはならない。その背景のもとでこの言葉っていうのは言われているわけです。だから言葉だけを取ってこう言ったからっていうことにはならないわけです。人間関係でもそうですよね。その前後関係がいつもあるわけで、その何なんでそういうことが出ているのか、イエス様はそういう背景のもとで誓ってはならない、そのようにおっしゃったわけ。だから旧約聖書を否定しているのではなくして、むしろ旧約聖書を肯定し、さらにそのことを正しく教えておられるわけですね。誓いは何でもかんでも軽々しくするものではありません。特別な時にとても重要なことのために誓いはすることなんだ。そして誓ったことはどんな犠牲を払ってでも果たさなければならなくなります。で、私たちがよく失敗してしまうのは、神様これ与えてください、与えてる私はこれをします、そのようなことを言っちゃうと後で困っちゃうわけですよね。自分がそれをしなくなってしまう自分がいる。やると言ってやらなくなってしまうと神の前に非常に責められてくる、重たくなるわけです。まあその時は悔い改めたらいいんですけれども、軽々しく私たちは誓いをしてはならないわけですね。誓ったことはその言葉によって拘束されていきます。果たさなければならなくなります。ですから特別なことや重要なこと以外には決して誓ってはならないとイエス様は言われたわけですね。聖書の中で最初にこの誓いという言葉が出てくるのが創世記の14章で出てきます。アブラハムが誓うんです。ですから聖書は誓いを否定しているのではなく、アブラハムもイサクもヤコブもダビデもそうですよね、サムエルもルツも、そしてパウロも新約行けばそうですし、ペテロも彼は失敗しましたけれども、そのように大切なことのために誓いをするわけです。で、アブラハム覚えてますか、老いのロトが神に聞かれて、彼は自分が好きなことをやっていって、ところが敵に全部奪われてしまうわけです。で、財産も奪われて、でアブラハムはそれを聞いて、絶妙のタイミングで、神が与えたタイミングで彼はロトとその財産を取り返すわけです。で、敵に勝利をしました。それで彼が最初にしたのはメルキゼデク、これはイエス様の受肉前の姿だと言われてますけど、主に彼は十分の地を捧げて感謝をするわけです。するとそばからこの世の王がやってきて、私もあなたに何かあげたいですと言った時に、アブラハムは誓うわけです。私は決してあなたから何も取りません、あなたがいたから私がこういうようになったと言われないためです。だから栄光を人にではなくして、彼は神に返すことをいつも考えて行動した。だ最初の誓いがそれでしたね。で、彼は神を信じる人でした。それでその信仰が神の前に義と認められました。ではアブラハムは何を信じたんでしょうか。神の言葉でしたよね。彼が信じたのは自分のやり方ではなかった、自分の意思でもなかった、自分の願いでもなかった、世の中のやり方でもありませんでした。彼は神が語った約束の言葉を彼は信じたわけです。そして神は約束したことを必ず実現させてくださると信じました。神の約束なんでした。創世記の12章で土地と子孫と、そしてその子孫によって全ての国々を祝福することが神の約束でしたよね。それはすぐに実現しませんでした。75歳の時でした、その約束は。だから彼10年待ちましたけど、 ああ自分たち何かしないといけない、それで自分で動くわけです。何をするんですか。ハガルの女奴隷ハガルをサラが、あの女奴隷ハガルと一緒になったらいいよ。で当時の文化としてはそれありでしたので、アブラムはそうか、そうしよう。でもそれは神の声ではなくして人間の声だった。神の思いではなくして人間の思いでした。肉の思いで彼はそういうことをして、それで生まれるのがイシュマエルでしたよね。イシュマエルからアラム民族が今出てきている。これはアブラハムの肉の結果なんです。皆それでずっと痛み続けています。肉はそのように周りを痛めていきます。しかし神の約束は変わらなかったですね。アブラハムイサミヤ氏をしました。でも神は約束の通りに、彼の肉体が完全に死んだ時に、およそ100歳になった時、人間的に全く不可能な時に初めて神の働きが始まるわけです。私は大丈夫、私はできます。神の働きはできません。神の働きは私たちがするのではなく、神の働きは神がなさることなんです。私たちはその道具でしかないんです。アブラハムは神を信じました。そしておよそ100歳の時に神の約束の通りにイサクが与えられるわけです。しかし神はアブラハムの信仰をテストするんです。アブラハム、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が告げる一つの山でイサクを全焼の捧げ物として捧げなさい。え、何かの間違いじゃないですか。気が触れたんじゃないですか。そうではなかったんですね。神の信仰のテストでした。アブラハムは刃物を取り息子をほふろうとした、まさにその時神は言われました。アブラハム、アブラハム、はい、ここにおります。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。彼は信じて義とされました。本当に信じていることが分かったのは、彼の行いがそのことを証明したわけです。行いで義とされたのではなく、信じて義とされたので、当然信じている結果の行いが生じて、神は私はあなたの行いであなたが私を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の独り子さえ惜しむことがなかった。これは後に父なる神が独り子なるイエス・キリストをこの地上に送り、モリアの山の、あの山はカルバリの丘であるわけですよね。神は独り子を惜しむことなく私たちに与えてくださいました。このシーンは、そのシーンを、イエス様のこの十字架のシーンを私たち思い起こさせることなんですけど、なぜアブラハムは自分の一人を捧げることができたんでしょうか。彼は神がその子を与えたことを知ってました。そしてその子を通してどうなるんですか。全ての人が祝福される約束も彼は信じてたわけです。それを捧げた時にそれが実現しない、でも神は誓ったことは、約束したことはなさる方だということを知ってたので、失ったとしても神がよみがえらせてくださることを彼は信じていたので、それができたわけですね。その時神は創世記の22章16節から18節でこう言われました。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増す。あなたの子孫は 敵の門を勝ち取るあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであると神は言われたわけです。神はこう言われました。私は自分にかけて誓う。私たち人間が誓うときには自分より上のものを指して誓いますよね。神はご自分より上の方はいませんので、ですから最高の方である方が私は自分にかけて誓うとおっしゃったわけです。そして誓った通りにアブラハムの子孫を増やしましたね。そして誓った通りにその子孫からアブラハム、ダビデの子孫から救い主、私たちの主イエス・キリストを使わせてくださったわけなんです。神はこのように真実な方です。ですから誓ったことは必ず実現してくださいます。しかし私たち人間はどうですか？神は真実ですが私たちは不真実ですね。神は約束を守る方ですが私たちは約束を破ってしまいます。神はごまかしありませんけど私たちはごまかしがあります。嘘をつきます。人間の生まれながらの性質なんです。ですから律法があるわけです。戒めがあるわけです。モーセの十戒の第九戒何でした？偽りの証言をしてはならない、嘘をついてはならない。思われながらの人はそのような性質があるので嘘をつかないように戒めがあるわけです。そして特別なことや重要なことが破られないように誓うことによって果たす義務があると律法で神は定めてくださった。それは私たちを守るため、私たちの幸福のためにこの律法を与えられているわけです。わかりますよね。しかしこの律法学者パリサイ人はその本来の意味を歪めました。いろいろなものをかけて彼らは誓うわけです。ですからイエス様は見てください、34節でこうおっしゃるわけですね。天にかけて誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません、あなたは髪の毛一本さえも白くも黒くもできないのですから。律法学者やパリサイ人は律法の本来の意味を歪めました。神の御名を使って誓うと誓ったことを果たさなければならないことを知っていました。それで御名を使うのではなくて他の名前を使って彼らは誓うわけです。天をかけて誓い、地をかけて誓い、エルサレムをかけて誓い、そして自分の頭をかけて誓う。なぜ誓いを破ったとしても御名で、神の御名で誓ったのではないから裁かれないと思ったからなんです。しかしイエス様は言われました。天は神の御座、地は神の足台、エルサレムは偉大な王の都です。イザヤの66の1節に書かれていることですね。天は私の王座、地は私の足台と書いてあります。またイエス様はこう言われました。自分の頭にかけて誓ってもいけません、あなたは髪の毛一本さえも白くも黒くもできないのですから。神は私たちの頭の髪の毛も全部数えておられます。私は最近数えやすくなったんだろうなと思うわけですけど、神はそれでも私は数えることできないんですけど、また神様は私たちの髪の毛も全部数えておられ、私たちは白くも黒くもできないんですが、神は全てを支配しておられるという意味なんです。全ては神に支配のもとにあるわけなんですね。ですからどこを指して誓ったとしても結局のところ神を指して誓っていることと同じだということを神様、イエス様はここでおっしゃっているわけです。彼らは偽善者でした。信仰深く見せて全く的外れなことをしていたわけなんです。で、彼らの偽善をイエス様はさらにマタイの23章を開いてください。痛烈にこう批判されるんですね。23章の16節から、ここは 私たち今5章では8つの幸せを学びましたけれども、この23章行くと8つの災いをイエス様は言われるわけです。ああ災いだ、ああ災いだと始まるわけで、その災いの一つが23章の16節でこう言われました。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言ってる。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。彼らが言ってることです。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿とどちらが重要なのか。またお前たちは言ってる。誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのか。祭壇にかけて誓うものは祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓うものは神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。22節には天にかけて誓うものは神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っておられるのだ。このように律法学者やパリサイ人は信仰深く見せるために全く的外れなことをしていました。彼らは自分で言ってることとやってることが矛盾してる。しかもそれが分からない。自分は正しいことをしてると思っていたわけです。なぜ目の見えない案内人とイエス様はおっしゃいました。見えないわけです。分からないわけです。神の言葉を正しく解釈できませんでした。自分の都合のいいように解釈しました。その結果自分が神の国に入らないばかりか、入ろうとする人たちまでもつまずかせてしまっているのがこの律法学者パリサイ人たちであったわけですね。ですからイエス様は言われました。災いだっていう。最後に戻ります。6章5章37節、あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。今日の箇所でイエス様は誓いについて本来の意味、正しい解釈を教えました。なぜ律法学者やパリサイ人が間違った教えをしていたからですね。正しい解釈は誓いをするときは特別なとき、重要なときだけなんです。普段の会話でいちいち誓いますという必要はありません。ここでイエス様は私たち普段の会話でどうあるべきかを教えていますね。何と言われました。あなた方の言う何ですか、言葉はというの。会話するときははいははい、いいえはいいえとしなさい。どういう意味でしょうか。はいと言ったらその意味ははいしかないわけです。いいえと言ったらその意味はいいえなんです。はいと言って言いながら、いや実を言うといいえだったんですっていうことは、それはありえないことで、それは偽ることになるわけですよね。それでイエス様は最後にこう言われましたね。それ以上のことは何ですか、悪いものから出ているのです。偽りは神から出てくるものではありません。どこから出るんですか。この地上です。私たちの心の内なんです。悪なんです。その根源は偽りの父、悪魔から出てくるわけですね。イエス様はヨハネの8章44節で、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しであり真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの何て言われました、父だからですとおっしゃったわけです。私たちもイエス様を信じる以前は その偽りの父である悪魔のもとに生まれながらいたわけなんです。みんなですから。ですから、その父親のコピー、いわゆる偽りの父の子供らしく教えられなくても上手に偽ることができる、嘘をつくことができるわけです。しかし今はそうでないですね。私たちは移されたわけですよ。キリストを信じて真実な父である真の神の恵みのもとに移されました。ですから今はその神の子供らしく偽りを捨てて真実を変える語るものに変えられました。エペソの4章の25節にこう書いてあります。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのですと、パウロは教会に書き送りました。教会はキリストの体なんです。頭は誰ですか？イエス様ですよね。あなたも私もその体の部分の一部分なんです。キリストの体が立て上げられるわけです。だそこに偽りがあってはいけないわけで、いつも真実を語り続ける必要があるわけです。しかし私たちは皆正しい神の前に正しい人は一人もいないんですよ。偽人はいないんですよ。行いで正しいと認められる人は一人もいません。言葉の面で失敗しない完全な人は誰もいません。自分は正しいものだと言っている人誰でした？今学んでいるパリサイ人、律法学者たちなんです。彼らは自分の行いは正しい、偽人だ、誓いについても私は正しい、今日学んだとそうですよね。でも都合のいいように変えてそう言ってるだけなんです。全ての人は罪人なんです。何が必要ですか？許しが必要なんです。救い主が必要なんです。ですから神は私たちを愛して一人子のイエス様を使わし、私たちの罪のためにイエス様が死なれ葬られよみがえられたわけですね。このキリストを信じる信仰によってあなたも私も神の前に義と認められた。これがパリサイ人、律法学者に勝る義なんですよ。私たちの行いでその義を証明しているわけではなくて、神の義が、キリストの義があなたの義となったので、あなたは神の前に受け入れられているわけです。神はあなたを許してくださいました。あなたを内側より清めてくださいます。イエス様の性質へとあなたは変えられ続けるわけですね。イエス様は清い方です。真実な方です。私たちが内側から清められると、それが外側に真実の言葉となり、真実の良い行いになってくるわけです。ですから普段の会話の中ではいちいち誓うのではなくして、霊的に振る舞う必要もなくて、普通の人としてはいははいでいいわけです。いいえはいいえと言って真実を語ることですね。誠実に生きる者として私たちは主の助けによってそのように変えられ続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは真実な方です。私たちは不真実で罪深いものです。しかしこの私たちのためにあなたが私たちを愛して一人子を使わし、私たちのすべての罪を十字架において取り除いてくださったこと、そして信じる信仰によってあなたの前に義と認められ、あなたの子供とされ、私たちは多くの失敗をしでかしてしまうものですけど、あなたは私たちを子供として扱い、私たちを助け、そして私たちを成長し、あなたの御丈にまで キリストの姿にまで私たちを変えてくださる、そのプロセスをありがとうございます。どうぞ私たちがますます互いのために祈り合い、助け合って、あなたの体である教会が立て上げられて、あなたをまだ知らない人たちがこの交わりの中に加えられていきますように、この沖縄の人たちを、私たちの家族を憐れんでください。栄光が主の御名にありますように。私たちの救い主イエス様の御名によって心合わせ御前にお祈りします。アメン。